따토 미나메테노 토노 후바노 게닌데 아리 닌겐토 시젠토노 후초바노 게닌 나노데 아리마스 코레가 수베테노 후초바 카라노 스쿠이바 다다 카미 노미 가 앙아메라우 토기데 아리마스 もしも ロマ書 15章 6節のように 人々が心を一つにし 声を合わせて主イエスキリストと 父なる神を褒めたたえるならば すべての問題が解決され 人々に喜びがもたされるのであります 真の礼拝と バビロンの崩壊とは同時に起こるのです バビロンは神への礼拝をやむるように人を誘惑し獣を、すなわちハンクリストを礼拝するように人を誘うのです私たちは神の勝利は将来にではなくすでに過去に起こったことを気づいているのでしょうか イエスキリストの十字架と死によって悪魔の力はすでに滅ぼされてしまっているのです。したがって勝利を勝ち取ることが問題ではなくして勝利を明らかにしていくことが重要なのであります。黙示録11章と19章において勝利は勝ち取られたではなくして勝利が 祝われているのを見ることができるのです。イエスキリストの支配が千年王国において明らかにされる前に悪が満ちなければならないのであります。神は今沈黙をされているのであります。したがって多くの人は神が死んだと言っているのであります。神はこの世の決めである悪魔に多くの時と 多くのチャンスと許しておられるのであります。ヨハネ伝書2章31節に今がこの世の裁きです。今この世を支配する者は追い出されるのです。と書いてあります。ヨハネ伝書4章31節に私はもうあなた方に多くは話すまい。この世を支配する者が来るからです。 彼は私に対して何もすることはできません。中国書11節裁きについてとはこの世を支配する者が裁かれたからですとあります。ここでよくこの世を支配する者は悪魔だと記されているのでありますが、しかし神は勝利がすでに勝ち取られ 勝利が間もなく明らかにされることを記されて今は沈黙しそして待っておられるのであります。したがって大いなる苦難の時とハンクリストの支配とは共に足りない見せかけの働きに過ぎないのであります。悪魔の支配はイエスクリストの支配されるお国に比較すれば 特に足らないものです。悪魔と神から離れて人類の破滅が明らかにされる時にイエスキリストの支配が表されるのであります。私たちは七つのラッパの裁きは単に裁きを告げるだけではなくしてイエス様の支配の現れを告げることを見てきたのであります。 中国書に出てくる7つの8の裁きは主なる神の裁きを最高潮に達したことを示しているのであります。 これらの裁きの後でイエスはご自分の支配をこのように確立されるのです。この時の勝利を天国にある神の教会は前をもって見ることができ、そのゆえにイエス・キリストに礼拝を捧げているのであります。私たちは最後に第3番目の手になりますが、この礼拝について考えてみたいと思います。中7節と中8節においてこの礼拝の根拠が記されています。最後にここに書かれている7つの根拠について考えてみたいと思います。第1番目は神の偉大な力。獣の力は大変大きなものでありますが、主なる神の力はそれに勝っているのです。主イエスは偉大な勝利者です。この大きな力の御前に24人の長老たちは地にひれ伏して神を礼拝したのであります。これは誠の献身です。主イエス様は三つの名前で呼ばれております。すなわち主、そして神、そして全能者。まあ日本語を見ると万物の支配者となっていますが、この三つの名前で呼ばれています。旧約聖書においてはエホバ、エルヒム、シャダイと呼ばれていた神が、ここでは主、神、全能者と呼ばれているのであります。この偉大なる神は主イエス様を通してこの地上でご自分の支配を表そうとしているのであります。これが礼拝の第一の理由であります。第二の理由は神の普遍性ということであります。ヒブル書13章8節にイエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わらないお方であると確証されていますが、すべてのものは変わります。しかしイエス様は変わることのないお方であります。この説には常にいます、昔いますという表現がありますが、来たるべきという表現は欠けています。なぜでしょうか。それは彼が力を持って来られた方でありますから。そのゆえに礼拝が捧げられたのであります。第三の理由はその偉大な力を働かせたということであります。主イエスの支配が表せられたゆえにイエスは礼拝を受けられるのであります。主なる神は常に支配をされる方であります。しかし神の支配は千年王国において初めて完全に表せられるのであります。天に上げられた教会はこの勝利を見て礼拝をせざるを得なかったのです。歴史の中において私たちはしばしばエレミヤ記14章9節のような叫びを、すなわちなぜあなたは慌てふためく人のように、また人を救うこともできない勇士のようにされるのですか、聞くのではないでしょうか。しかしこの箇所においてはこのような叫びあるいは疑問などはなく、ただ礼拝だけが捧げられているのであります。中七節においては私たちは千年王国の平和をあらかじめ見ることができるのであります。そして中八節においてもまた私たちは千年王国の時代を前をもって見ることができるのであり、そして千年王国の前の時代をも前をもって見ることができるのであります。 第4番目の礼拝の根拠は、神の怒りが諸国民の上にもたらされたことであります。詩編2編によると、彼らは騒ぎ立ちましたが、器物のように壊されてしまったのであります。民はイエスの支配を受け入れようとはしなかったのです。イエスの時代においても民は怒ったのであります。彼らは、我々はイエスを好まない、バラバにしろうと叫んだのであります。またイエスに対する怒りは後に人たちに向けられたのです。黙示録12章12節17節また14章の8節19章の2節を読むとわかります。使徒パウロもかつては主の弟子に対して怒りを燃やしていたと使徒行伝9章1節に書いてあります。このことによってパウロは主の弟子たちに怒りを抱いたのではなくして、イエス様ご自身に対して怒りを抱いたのだと使徒行伝9章4節に書いてあります。主なる神は諸国民の怒りに対して裁きを持って答えられたのであります。聖書はしばしば神の怒りについて語っているのです。怒りのない神は愛のない神です。怒りは傷つけられた神の愛であります。この神の怒りは千年王国の始まる前のハルマゲドの戦いにおいて現れるのであります。黙示録中国書中国説にこのハルマゲドンという言葉が出てきますが、ハルマゲドンにおいては神に従わず、イスラエル国民に戦いを挑んだすべての人々が集まるのであります。その後で、まあ第5番目の礼拝の根拠になりますが、死者は報いを得るために復活させられるのであります。黙示録日章4節から6節までちょっとお読みいたします。また私は多くの座を見た。彼らはその上に座った。そして裁きを行う権威が彼らに与えられた。また私はイエスの証と神の言葉とのゆえに首を離れられた人々の魂と